それでは講話を吉村兄弟にお願いします。
それでは今日この19章ですね、前と同じ箇所の2回目ということです。それで、前にも言いましたが、今日のところはですね、この中心になっていることの一つは、見よこの人っていうことなんですね。これはこの訳ではちょっと分かりにくくなっているんですけども、他の訳ではみんな見よこの人、これも歴史的に有名な言葉なわけです。ですからこの前もエッキホモラテン語訳で有名であったわけですね。そういうことで、この例えば訳に、この訳ではですね、そういう歴史的な言葉でありますから、これフランシスコ会訳ですけど、その見よこの人っていうタイトルにしてあるぐらいです。この章のですね、こちらの方では死刑の判決を受けると、まあ、とても平凡なタイトルにして、おります。で、もう一つの今日のところもですね、ありますね、元の表現も全く同じような表現なんです。14節にありますね、今日の14節、見よ王だという言葉なんです。これはですね、非常に意味深いものとしてですね、ここに特別にこのように書いた。何でもなく、ここにおるぞと。そんなことでは全然違うんですね。ヨハネ福音書というものは、一つ一つの表現にですね、非常にこの特別な意味を込めてある箇所がたくさんあります。ですから、普通の小説のように平板にですね、さっと読んでいったのでは、ほとんどわからないところもたくさんあるわけですね。で、そういうことをちょっと、この、こちらの方の、このフランシスコ会訳ではですね、今日のところで、13節から、見よ、王というのをタイトルにしてあるぐらいなんです。そういう2つがですね、こう、特に出てくるわけです。見よ、この人よ。それから、見よ、この王と。一番ですね、弱いように見えて、もう今から殺されるんだと。何にもできないで鞭を打たれて、茨の冠にかぶせられてですね、さっきの賛美もあったけど、重い木をですね、十字架になる木をですね、引きずるようにしてよらよらと歩いていった。そういう人がどっから見ても王とは見えないわけです。けど、それこそ王だ。そのような形で全ての人の罪を担って死んでいく。その方こそですね、本当の王なんだ、ということなんですね。ちょっと、そういう意味で、今日のところは、そのことはとても、ポイントになっておりますから、こういうふうにタイトルにしてあるというこの聖書を回しますから、ちょっとそちらから。赤で、だから赤いラインでしてあります。見よこの人、タイトルと本文にしてありますから、そのようになっているということで。それでですね、もう一つここで今日のところでですね、8節のところ、この8節もですね、これもまたそのまま読んだのではほとんど気がつかないままで終わってしまうわけなんです。お前はどこから来たのか、イエス様はどこから来たお方なのかということは、これはヨハネ福音書でも最大の問題の一つなわけです。ある意味では一番重要な問題として、ヨハネ福音書では掲げてあります。それぐらいこれは重要なことだけれども、これも表面だけさっと読んでいったら、ほとんどそういう意味は何も気づかないで終わってしまうんですね。聖書という本は小説とは違う、新聞とは違うから、さっと読んでいったのでは本当にわからないところです。イエス様がそもそもどこから来たのか、地上で罪の中から生まれたのか、それとも罪とは全く無関係なところ、神のところから来たのか、それが根本問題だったわけです。ほとんどの人はイエス様は普通の偉い人だと。偉い人っていうのはソクラテスや釈迦も、他の歴史上のニュートンとかですね、そういういろんな科学者、医学者いっぱいおるわけです。いわゆる偉い人といっても、心の中はみんな同じなわけです。 それは要するに罪を持っている。本当の愛も正義も持っていないと。目で見えるところだけ正しいように見える。目で見えるところだけ愛があるように見える。他の人、心の奥では何を考えているかわからない。愛とは全然別。自分の子供にひどいことをされたら相手を憎む。それが当たり前ですね、ほとんどの人。みんなそうです。それは敵をも愛するということから見たら全然違うわけです。そういう意味か、どんな人でもですね、罪の中から生まれたっていうことです。けど、イエス・キリストだけは全然別だと。これがもう一番基本にあるわけですね。ですから、ヨハネ福音書では、イエス・キリストはどこから来たかっていうことを一番初めに書いてあるわけです。それだけ重要だから。イエス様は普通の人間であるならば、罪をあがなったり救ったりはとてもじゃないけどできない、これも以前から繰り返し強調したところですが、途中からこの集会に参加し始めた方もおいでますので、ヨハネ福音書の一章一番初めを見ていただいたらそのことが書いてあります。一章の初めに言葉があったってあります。この言葉はキリストのことなんですね。キリストというのはずっと後のなって言われた。キリストというのは救いメシアという意味です。油注がれたものという意味なんですね。イエスというのが名前ですけど、生まれる前は名前はなかったわけです。それで仮にですね、言葉、普通のおしゃべりすることは違うんですね。これはギリシャの哲学では一番大事な言葉の一つ、ロゴスという言葉を使っているわけです。で、ロゴス、これはこういうふうに書いてですね、ロゴス、これをですね、これは理性とか理法とか言葉とかいろいろたくさん意味があるわけです。世界でも最も分厚いですね、オックスフォードの辞典でしたらですね、びっしりたくさん書いてます、数ページにわたって。ロゴスっていうのは単なるおしゃべりする言葉だったら大きな間違いだっていうのを、それを見て私も驚いたことがあります。ロゴスっていうのは非常に意味内容が広いんですね。この宇宙世界支配する法則のようなものを意味するわけ。そういうことでヨハネはこの世に生まれる前には名前がなかったけど、だから仮にですね、ふさわしい名前ない、でこれを取ってきたわけです。ロゴス、理法とか宇宙を支配している法則のような意味も持ってたわけですね。で、仮に言葉だから、これも普通のおしゃべり、ことの葉という漢字を書かないでですね、発言の言だけにして言葉と読ましてあるんです。普通の言葉と違います。で、その言葉は神、だからこの言葉っていうのは生まれる前のイエス様の名前なわけなんです。ヨハネ福音書だけ扱っています。生まれてからイエスという名前、それからだんだんと、あ、これは油注がれた救い主だったと分かってから、後からキリストと言われるようになった。だから福音書ではこのイエス様のことをキリストとはほとんど言われてないですね。またキリストとか言われないってところだったから、イエスというふうにみんな書いてあります。パウロの手紙でやっとキリストとかイエス・キリストというふうに言われるようになっていったわけなんです。ですね、だから名前というのもイエス様の名前っていろいろあるわけですね。生まれる前はロゴスというふうに、でロゴスは神と共にあり、ロゴスだから生まれる前にキリストは前からおったわけです。それは神でもあったと書いてあるわけです。で、万物はその生まれる前のキリストによっても作られたとまで書いてあります。これがですね、で11見たら分かりますが、このロゴス、キリストは自分の民、イスラエルの民のところに来たわけです。それが11節なんですね。一章の11節、言葉ロゴスは自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかったと。これは要するに殺してしまったというわけです。 そして14節ですね、1章の14、今の1章のヨハネの1章の14で、ロゴスは肉体を持って私たちの間に宿ったと。要するにイエスという名前を持った人間の姿をして地上に宿ったというわけです。そういうふうにこれだけのスペースを使ってですね、イエスはどこから来たのかということを一番初めに書いてあるぐらい重要なことなわけです。で、この一番重要な問題をだから否定するとキリスト教ではなくなるわけです。いくら聖書を使う宗教であってもキリスト教ではなくなってしまう。根本を間違ってしまっているわけだから、それがエホバの証人とか物見の塔とか言われるのがそうなわけです。ですから表面だけ見たらどこが根本的に間違ってるかはほとんどの人みんな気がつかない、わからない。だからその間違ったエホバの証人、物見の塔というところに聖書を読みなさい、読みましょうとか言うてくるからといって引っ張り込まれるわけです。その間違いを見抜くは非常にですね、素人では見抜けないわけです、はい。まあ、それが非常に重要だからこそどこから来たのかの問題が最初から書いてある。このピラトのこの言葉の中にはさまざまな重要な言葉が象徴的に託されているわけですね、それから、同じヨハネの福音書の3章の2節、3章の2節を見ていただいたら、167ページですね、3章の2節にもニコデモという優れた教師の言葉を借りて書いてありますね。ユダヤ人たちの議員でもあったと、指導的な人物だった人が、あなたが神のもとから来たですね、神のもとから来た方であることを知っていると。そういうふうにここでもですね、神のもとから来たっていうのをこのようにニコデモが気がついている人がおったということが書いてあります。それからヨハネ福音書の7の27にもこの問題が取り上げられています。ヨハネ福音書の7の27です。その25あたりから見ましたらですね、これは人々が殺そうと狙っているものじゃないかと、あんなに公然と話したのに何も言わない、議員たちはこの人がメシア、救い主だということを本当に認めたんじゃないか、しかし私たちはこの人はどこの出身か、これはガリラヤのナザレという田舎の村で育った人じゃないかと、どこから生まれて知ってるじゃないかと、そんなメシアであるはずがないと、そういう意味で言ったんですね。本当のメシアって言ったらどこから来るかみんな知らないはずだと。これもその通りなんですね。イエス様はベツレヘムで生まれ、ナザレというところで育ったけれども、それは目で見える表面なわけです。本当はどこから来たかっていうのは神から来たわけです。神から来て、そうして一時的にいわばナザレでおって、そして育っていったと。だからこの人たちはですね、その深い意味がわからんままにこのことを言ってるわけですね。イエス様は誰もどこから、地上のどこを見たって探したって本当のことはわからない。それは人間の知識を超えた神のとこから来たお方なんだと。そういう意味なんですね。だから神がわからないものは全然イエス様はどこから来るかわからない。本当こういう非常に不思議な神から来た神秘なお方なんだということをですね、こういう形でもここでも問題としております。それから、 あと一つだけ言っておきますね。8章の14、ヨハネの8章の14見ていただきますと、イエスの言葉として、自分がイエスは答えて言われたと、私が自分について証しする場合でもその証しは真実である。私がどこから来たのか、そしてどこへ行くのか私は知っていると。しかしあなたたちは私がどこから来てどこへ行くのか知らないと言ってますね。イエスも普通の人間だと思って、ガリラヤのナザレと村で生まれてそこで大きになっただけだと思って、本当のイエス様の本性は神から来て神のもとへ帰るという、そういう普通の人間とは違うということをですね、根本的に違うということをこのユダヤ人たちはみんな分からなかったわけです。現代の日本人もほとんどそうなんですね。イエス・キリストって普通の人間、異人だと、そういうふうに教えているわけです。単なる異人であったらですね、ある時突然、将来の全てが変わるということがですね、2000年間無数に起こるはずがないわけですね。私なんかもそうでしたけれども、全くそういうふうな他のあらゆる人間の説得が聞いてもそれ根本的に絶対に変わらない、そういう誰が変えたとも決して言えない、誰にも変えられてない、それは本当に私の中で神様が変えたとしか言いようがないわけです。そういうことはまさしくですね、これはイエス・キリストが神から来たお方だということなんですね。まあ、こういうふうに見たら分かりますので、元の通り変わりますが、ここでピラトがですね、お前はどこから来たのか、こういう問いかけをしている。これはイエスは答えようとされなかった、それは今までにすでに答えているからなんですね。神の元から来たと、で分かる人にはもう分かっている。でこういう形で、このヨハネ福音書はですね、イエスはどこから来たか、これは根本問題だということをピラトの口にのぼせてですね、口に上げて、そして言わしているわけです。そして、次はですね、もう一つまたピラトが今度は私に答えないのかと、さっきの本回りましたか、まあ、全部回りました。ですね、ここでまたこのヨハネ福音書では一つ一つの言葉が重要な意味があるために、訳語によってそういうふうにですね、こうイメージが変わってしまうことがよくあるんですね。さっきの見よこの人って呼んでもですね、見よこの男だっていうふうな訳はこれだけなんです。言語も人っていうこと、人なんですね。イドゥホアンスロポス、アンスロポスっていうのは人って意味です。男っていうのは別の言葉、アネールということがあるんですね。アネールの変化形、アンドロスって、アンドレという名前にもあったんです。ですから原文もですね、人という言葉。まあ、英語なんかで全部、behold the man ということですね。man というのは人を全部を指すわけです。でもこの訳では、見よ、この男だなんて言うとですね、男分かっておるわけですね、言わなくても。これはこの人だっていうのが本当なんですが、この場合はこの訳語はどうも不適切と思います。これだけこういうふうに訳してありますけどね、見よこの人と、次のところもですね、見よこれは王だ、さっき の回した聖書には訳でです、タイトルで見よ王だったんですね。これもですね、このピラトの言葉は全世界にイエス様が本当の王であるということをピラトがですね、知らず知らずのうちに歴史的にずっとですね、宣言をしたんだということになると。実際にピラトのこの言葉は2000年間全世界で読まれるようになっていたわけです。ここを読むたびにピラトがですね、知らず知らずのうちにイエスこそはですね、全ての上に立っている王なんだと。キング・オブ・キングズっていう言葉があります。キングス、全ての王、支配者たちのうちの最高の王、全てに立っている王がイエス・キリストだという。今もそういうことなんです。そういうふうに、 非常に重要な意味をこういうさりげないピラトの言葉の中にたくさんですね、こういうふうに盛り込まれておるわけです。で次の言葉も十もそうです。お前を釈放する権限も十字架につける権限も私にあることを知らないのかというと、イエス様が神から与えられてなければ私に対して何の権限もないと。でこの権限という言葉もこれは、この聖書だけがこう権限というような形で訳したのですが、この言葉はですね、別のところで、また見ていただいてもいいんですけども、これ元がですね、日本語じゃないわけですから、どうしても日本語の意味とは違いますから、訳する人によっていろいろ変わるわけですね。これはまあ当たり前といえば当たり前です。例えば、ボーイといえば少年と訳する人、男の子でもいいわけですね。でも男の子って訳すと少年って何か感じが違ってくるわけです。だから訳する人の気持ちによって言葉を選んでいくだけのことです。ここの言葉が日本語は絶対的なものでは決してないわけですね。で、この権限というのはですね、エクスシアって言うんですね。だこの言葉はですね、大概権威と訳されている。あるいは力とも訳される。あるいは資格とか。本来は権威という言葉が一番奥にあるんですね。エクスシアですね。ここでは権限と訳されていますが、でここは権威の問題なわけです。神から与えられなければイエス・キリストに対して何の権威力もないと。これも非常に大事なことを言っているわけです。イエス様をですね、肉体において殺すことはこれは誰でもできる。地上の権限権威を持っている人がこれは死刑だというと殺されてしまうけど、イエス様の本質そのもの、霊的な本質、魂っていうものは誰も絶対にですね、奪ったり殺したりはできないわけです。そういう霊的なもの、魂をですね、奪ったり殺したりするのはこれは神様が裁いたりするの。そういう権威は神だけが持っているわけです。どんな地上のですね、アメリカのブッシュだとか、あのロシアのプーチンとか、どんな人がおってもですね、その一番重要なですね、霊的なことに関して全く権威を持っていないわけなんです。そういうことをですね、ここではっきり言おうとしたんですね。目に見えない神様を信じるときにはですね、そういう権威といっても地上的な権威と、目には見えない神様を持っておられる権威があるわけなんですね。で私たちもそういう意味でですね、そういうですね、神様の権威、イエス様が持っているようなものを同じように信じるだけで与えられるという驚くべきことが約束をされているわけなんですね。それはどういうことかということなんですけれども、これも、ヨハネ福音書に重要だから最初に書いてあるわけなんですね。神様の国に入ろうと思ってもですね、これはある力がなかったら権威力が耐えれないんです。入らせてくれない。他の国に行くにはですね、これは政府が認めたりパスポートがあったら入る。それも一緒の権威なんですね。パスポートがなかったら入れない。これは国が権威も取る認めたから、ここ行ってもいいと入ること、それと同じことです。神様の国って呼んでもですね、誰でも簡単に入れないんですね。ある種のパスポートがいる。それは権威を持ったそのものが認めたパスポートがいる。で、そういうことで、ですね、ヨハネ福音書でもこの言葉をですね、最初に書いてあるわけなんです。このエクスシアと。それがどこかというと、1章の12節なんです。ヨハネの1章の12節です。 しかし言葉、一生のうちに言葉っていうのはこのキリストの生まれる前の名前ですね。ロゴスは自分の民を来た、頭を切らない。しかしそのロゴス、キリスト、潜在のキリストと言いますが、自分を受け入れた人、その名、そのキリストの本質を信じた人には神の子となるエクスーシアを与えたと。これ資格と訳してあります。これは公訳で力と訳してあったんですね。こう力、これは権威ですね。そういう神の国に入るのは誰でも勝手に入れない、神様に背いたまま、人の悪口いっぱい言ったまま、そういうことを罪とも思わない、そんなふうなことではパスポートもらえないわけですよね。そういうことでですね、神の子となるある種の権威をもらう、力をもらうということでもありますが、こういうところに一番最初に書いてあるわけです、権威のこと。どんなに国家権力がある人でも神の国に入らせてあげるとか、そんな権威誰も持ってないということなんですね。この権威の問題、最初からだから書いてあるわけです。それで、この言葉は同じ言語なのに様々に訳されますが、イエス様が全てを持っているということで、もう一つこの17章のですね、あちらこっち開いて、恐縮ですが、これはより正確に、読もうとすれば、当然あちらこちらをこういうふうに開いたり比べないとですね、ある聖句に関して自分の思いとかですね、感情とかにも語るっていうことなら、本来の聖書の精神からそれるっていうことよくあるわけです。そういうことできるだけですね、聖書は全ての根源でありますので、客観的にですね、聖書が何を言ってるかを細かくですね、きちんと調べていくと、これは本当に大事なことなんですね。17に見てもですね、イエスの祈り、最後の祈りとしてですね、最後のバスの父お父様、時が来たと、ここに栄光を与えてください、これは十字架ですね、全部の罪を贖い取るという、そこに栄光っていうことを言ってるわけですが、あなたは子なるキリスト、自分ですね、全ての人を愛するエクスーシア、権威、権能へを日本語は使わないですね。私生まれて一度も使ったことないです、権能だなんてですね。ここにおる人みんなそうやってます。権能だなんて日本語使ったことある人おらないはずです。こんな日本語って全然使わないことはどうしてこれ使ったのか、私はここを訳した人の気持ちがわからない。よく使う言葉なんです。そしてイメージがパッと湧くわけです。で、全ての人を支配する権威、力ということでもわかりやすく、まあまあいいんですけれども、そういうふうに支配する力、裁く力、権威、そういう一切をイエス様は持っているということをですね、今日のところに、帰りますが、こういう形においてもですね、再び出てきたわけです。最高の権威、霊的な権威、神の国に入らせる権威もイエスが持っていると。それ以外にどんな人間も、いわば暴力を振るうような人でも、国家権力でもですね、そういう霊的な権威全く持ってないと。逆にですね、イエス様が与えたら、どんな弱いような人でも不思議なある権威、力を持っていると。そうですね、この点は特に一番弱いような人、寝たきりみたいな人でも、イエス様がその権威、霊的な権威を与えたら、不思議な力を持ってですね、その影響が広がっていくわけです。とても不思議なことです。そういうふうなですね、寝たきりの人にある不思議な力があるやいうことは、人間を与えることはできないわけです。それはお金とか全然関係がないですね。当然寝たきりであればお金なんか稼ぐこともできないわけです。この世の政治やいうふうなことも全然できないわけです。それでも不思議な影響力を持って続いていくということですね。この前もちょっと話が出たと思いますが、水野源蔵さんという有名な人がおりますね。今でこそ有名ですけども、ほとんど誰も本当は知らなかった人です。狭い狭い6畳の部屋でずっと何十年も寝たきりだったわけで、昔のイメージから何も役に立たない人じゃないかと。寝たきりで物も言えないと、仕事もできない、お金も稼げない、 そういうふうに思われとったわけですけども、神様が不思議な権威を与えたり、だから亡くなって、もう地上ではもう見えなくなったのに、その不思議な権威はずっと続いてですね、様々な人が歌に歌ってですね、その影響力っていうのは今日もずっと続き続けているわけですね。そういうふうにイエス様が権威を与えたら、どんな弱い人でもですね、何にも持ってない人でも不思議な力がここから出てくるわけです。水野さんの詩集っていうのは、ヒーローで有名になった榎本さんがその進化を見つけてですね、そして発掘をして、この最初この詩集をあちこち出版社に榎本さんが持って行っても全て断られた。詩集なんて誰には出しても決して売れないと、儲けになりませんって断られて、やむなく 自社で出版していったんですね。でそしたらこれ非常によく親しまれ、たくさんの人たちを水野源太日本中で知られるようになったんですね。もう亡くなってずっと後ですから、本当に神様は権威を与えようと思ったら、死んだ後で続けていくということなんですね。生きているうちにどうかなんとかでなくて構わないわけです。細中の一つ、この最初の詩にはたくさん良いのがあると思いますが、賛美し語りたい、盛り上がる入道雲、湧き出る泉のごと、心にあふれる言葉を持って、とどろき渡る雷、激しく落ちる滝のごとく、力の限り大きな声を持って、まことの御神の愛と御業を賛美し語りたい。盛り上がる入道雲、湧き出る泉のごとく、心にあふれる言葉を持って、とどろき渡る雷、激しく落ちる滝のごとく、力の限り大きな声を持って、まことの御神の愛と御業を賛美し語りたい。こういうふうなですね、本当にこの、心からそういうことをですね、寝たきりでのこんな力強いですね、イメージをこう描いとったわけですね。流動雲のように、滝のように、波のように語りたいと。そのぐらいこの人は、神様からですね、そういう霊的な精霊を与えられ、権威を与えられたということなんですね。そういうことで、ここのところもその問題をこういう形で、ピラトとのイエス様との対話の中でそれを言おうとしたわけなんです。普通のどんな人間、賢者から人間でも死んでしまったらもう本当に権威は一遍で消えてしまうんですね。総理大臣とかですね、ヒトラーみたいな、あんな力を持ってですね、先制攻撃してても、もう処刑されたら一遍では、日本の日本軍の指導者たちもですね、戦前は神みたいに天皇を思って、そして、中国でもどこでも、もう徹底支配しちゃったと。ものすごい、この昔、陸軍大将とか言えば、ものすごいこの上の存在だったと。ところがもう罪があると、負けた。もう処刑されたらすぐ何もない影響力も、パッと消えてしまう。けれども、キリストはですね、神からの権威を持ったから、無残に殺されたのに、ますますますますその力、影響を広がり続けているわけですね。そういうように、神からの権威、神から与えられなければ、何の権威もないのだということです。そして、最後に、今日のところで、さっきから言った、ピラトが、ユダヤ人、見よ、あなたたちのだと。今も私たち言われたんですね。イエス様こそが支配なさっている王なのだと。だからその王に向かっていつも私たちは願いをしたらいいし、その王がさまざまなことをも最終的には必ず解決をしてくださると。私たちの目に見えない魂まで支配されているから、だから死んでもですね、その霊的なものを支配されている王であるキリストが私たちを蘇らせてくださるんだと。神のところへ連れ帰ってくださるというわけですね。それから一つこの言葉のことですが、7節ちょっと見ていただくとですね、これも日本語のイメージと聖書の言葉の意味と相当違うところの一つ、前から言ってますが、今日もう初めて聞く人もいてると思うので、ユダヤ人たちがキリストを殺す口実にしたのは何か、こいつは死刑だと言った、なぜか神のことを言ったからだ。これもさっと読んだら気がつかないと思いますが、神の子という現代の日本語とですね、当時の神の子というのが全く違ってるからなんです。それほとんどの人はですね、 神の子だったら今の日本語のイメージで読んでしまうわけです。ですね。神の子っても全然違っておるわけですね。内容が。それは神の子って言ったら神と同じという意味なんです。神と直接結ばれている。本質と全く同じだと。だから死刑なんだと言ったわけです。現代だったら人間みんな神の子なんて平気で言ってる宗教もあるわけです。成長の意味なんかそうですね。で誰かが神の子だって、何も神を冒涜して何もしませんよ、ね、今だって誰もそんな夢にも思わない。神の子だって言って死刑だとか言ったら、これこそどっち行った方が気がおかしいんじゃないかと当然なりますね。ところがこの時はこいつは神のこと言ったじゃないかということは神と同じだと言ったわけなんですね。こういうとこでもだから日本語の周りしたら意味が違うということはわかります。ですから前から言っているようにモーセとかダビデとかソロモンとか預言者たちも私は神の子ですなんて言ったら一例もないわけなんです。こういうちょっとしたこともですね、よくイエスも神の子と言う通りじゃないかと、父親のお父さんと子供とどっちが大きいなと、イエス様は人間だぞと、そういうふうに言うような、またこれも物見事でしょうから、そういうふうに言ってですね、イエスキリスト教の真理をはくらかそうというようなことがあるんですね。神の子というのはこのヨハネ福音書で分かるように神と同質だということにしているということですね。このことも、他のもう一つ実証と比べていただくとですね、実証の33から36、実証の33、ここでも神の子という意味が今の私たちと全く違うということがはっきりわかる箇所です。ユダヤ人たちが打ち殺そうとイエス様をするのは、人間なのに自分を神としていると。とからイエス様が言ったのは36であるように、私は神の子であると言ったんです。だからですね、神の子であるとはそれに神だというと同じだったということがここでもはっきりわかるわけです。はい、これもそういうもうヨハネ福音書においては特に一つ一つ言葉を注意深く、まあ、見ていくと、奥には奥の意味があるということなんですね。ですから、ここで、まあ、元のところに帰ります。で、結局のところこの19章っていうのはさまざまな意味を今日までのところでも込めてあるんですね。身をこの人、これは罪と一番大事な奥のものを贖いとって清める方だと。全部の人のですね、信じるだけですね、過去のあらゆる失敗や罪もみんな信じるだけで清めてくださると。身をこの、そういう意味で身をこの人。それからどこから来たか、神から来たお方だと。全ての権威を持ってどんな人にも求める人にそういう神様の権威を与えてくださるというんですね。信じる者には避けて、信じる者には神のことなる権威を与えてくださると。で、今もご支配なさっているということですから、そのご支配なさっている方に願おうというわけですね。で、このヨハネの福音書のこうした苦しみを受けるということに関してですね、音楽の世界でも様々な音楽こういうことに作られてきた。で、この中で、バッハという人がヨハネのこの受難の曲、受難苦しみを受ける、これをテーマにした音楽、有名なですね、ヨハネ受難曲っていうのを作っているわけです。で、ヨハネバッハという人はですね、マタイの受難曲、マタイ福音書に沿って書いたの、これも非常に有名ですが、ヨハネの方も非常に有名ですね。で、今日はですね、その一番最初の部分だけですね、大体一番最初っていうのはですね、文を書く場合でも最初と最後っていうのを非常によく考えるわけですね。今度の箱に書いたことですが、ベートーベンの第9でもですね、第4楽章の最後の合唱っていうのは非常によく20代から考えて30年ぐらいもずっと頭にあったわけです。喜びの白の音をなんとか音楽で表現したいと。そういう苦しみでずっとベートーベンもですね、苦しんで苦しんでしたですが、それと不思議なことに喜びをなんとかして歌いたいと。それに数十年がかりで、それをものにしたと。死ぬ3年前だったんですね。 合唱次の交響曲最終的に、まあ、出来上がったと、まあ、そういうことで、ね、最初っていうのはこのバッハがですねイエス様の受難ということでどんな気持ちがあったかってどんな気持ちをですねこのバッハが感じたかとそれ音楽的な仲介というわけです。でそれで、まあ、その音楽の最初のところだけをまあ、音楽っていうのはこう感じる問題ですか。いやそれ聞いてまあ感じないと言われたらこれは仕方がないことであれですけども、まあ、何かを聞き取ったらですね何かをまあ感じるというようにもなってくるわけですね。それはこういうふうなキリストの苦しみとキリストが全人類のですね罪をあがなうという世界歴史の最大の出来事をなさったということに対するバッハの気持ちを表現したというわけですね。主よって言ったんですね。ウンゼヘルシュ、私たちの支配なさっている方よ、主よ主よ、私たちを支配なさっている主よっていうのを繰り返してるんです。聞こえにくいけど。主よ、私たちの主よ、すべてを支配なさっている主よ、あなたの栄光はですね、全地にあまねしと、なんと壮大なことかと、まあ、そういうところを繰り返し繰り返し言っている部分なんです。またずっと長いわけですけども、でこの受難の言葉、ピラトの言葉とか、そういういろんな言葉がですね、音楽に乗せて、そして、まあ表現されていると、まあ、音楽的なこのここら辺の仲介になっているわけですね。はい、それはまあちょっと長くなりますから、そのぐらいにしていくことにします。はい、それでは、今日のところはそこまでです。
はい、これから、今のお話を、心に留めるためにしばらく黙想をお願いします。 今日の学びの講話のを聞いて、今日受けた御言葉や、学びがありましたらお話しください。もし なければマイクを次の方へお回しくださって結構です。お願いします。
小前です。今日のところは見よこの人という神様の大きな偉大な人、本当にこの人を見よこの人っていう大きなスケールの学びをさせていただきました。本当に信じて歩んでいく者には霊的な権威をいただけるというそういう学びとかいろいろな聖書の箇所を通して本当に原点に帰ったように思わされました。本当にこの人を見よという本当にを信じて歩んでいくものと